川まさるです。
石川佳弘です。
内政ボーイズです。
宮川まさるです。
石川佳弘です。
はい、今日の内政ボーイズは、前回聞いた話がですね、
はいはい、
あなるほどなと思ったのが、僕はFM 富士に石川さんが、
はいはい、
どういう番組をやっていたかっていうのをこんなに付き合い長いのに全く知らなかったんですよ。
あ、な
るほど。どういうことをやられてたんですか？コーナーとか、あと作家さんとか。
全然覚えてないですね。で、
全然覚えてないだと、う
ん、作家さんいなかったんじゃないかな。
いない。
あ、いたかな。
もうね、覚えてない。 いなくてもおかしくないところではありますよ、うんうん、FM 富士ですから、
うん、確かいなかったような気がする。それで、うん、あれです、オープンスタジオですね。
あ、なるほど、ね、サテライトスタジオだ。
サテライトスタジオだ。サテライトスタジオ、うん、
なるほどね。
そう、
で思い出したのは、
はい、
あの頃って、つまり石川さんがオールナイトを始めた頃に、うっちゃんなんちゃんの、
はいはいはいはい、
まあ、出川さんが、出川哲朗さんが座長だったシャララっていう劇団があって、
はいはいはい、番組やってましたね。
やってましたよね。
はいはい。
でテレビ番組も、うん、ラジオもやってたけど、
うん、
そのシャララの、入江雅人さんが、
入江さん、はい、
入江さんがFM 富士のワイドをやってたんですよ確か。その石川さんがやってる頃かその前かなんかに、
はいはい、
もしくは石川さんオールナイト始まってからかな。何しろ、うん、FM 富士で夜ワイドを入江さんが自分で書いたラジオコントやったりとか、
う
ん、すんげえ面白かったらしくて、
うん、
でそれが評価されて、
はい、
で入江さんの番組を、確かに日本放送で立ち上がったんですよね。
へ
え。で FM 富士であんまりにも人気になってたからっていう感じで言ってたんですけど、はいはいはい、そのだから石川さんも FM 富士からこう来てるじゃないですか、
はいはい、
なんかそのなんだろうな、やっぱあおたがいというか、
はい、
そういうなんかやっぱ業界の注目が集まる場所だったんですかね、 FM 富士って。
そうなんですか、ね、だけど、その僕がやってた FM 富士 の、
はい、
あの番組に、
はい、
ザードの酒井さんが、
はいはいはいはい、
ゲストに来られて。
酒井泉、
はい、
すげえ。
まだだから、あんまりメディアとかには出ないんです、はい、みたいなことを言いながら、
はいはいはいはい、
ゲストで来られた、
ね。
そうで、あとだから、当時タマっていうバンド、
はいはいはいはい、イカ天から出たね、はい、ナゴムレコードの、
そう、
はいはい、
釜谷津博さんとか、
お
いろんな方
が、さすが FM ですね、
うん、来てましたね。
おお、日本放送になるとね、まあそれがスマップだったり
ね、そうですね、
ゲストはね、伊集院光であったりね、
キッズ
とかね、なんかまたジャンルが全然違う感じになりますからね、
うん、だからそういう意味では、そうですね、入江さんも去年僕舞台の稽古 の時に、
はい、
こう喫煙所みたいなのがあって、
はいはいはい、
でパッと見たら、あ、入江さんだと思って、
はいはい、
あ、石川君なんて言って、ものすごい久々に再会して、
はいはいはいはい、
もうなんか元気なんて言って、
ほ
う、そう、相変わらずのシャイな方です、
はいはいはいはい、
はいはい、
シャイなんですよね、入江さんね。そうそう、
でもすごいなんか盛り上がって、
へ
え、石川君何舞台やってんのなんて言って、
う
そう、でそれがもう行くよなんて言ってくださったんだけど、うん、もう台湾公演のリハーサルだったんで、
はあ、はあ、なるほどなるほど、行きようがない
っていう、行きようがないっていう
そうですね、
そうなんですよ、
なるほどね、
結構懐かしかったな。
あ、入江さん俺も会ってないですね、全然。そうやれてみると、うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばにうちの劇団員とかシャララの人たち出てたんで、
そうですよね、
なんか微妙な。でその時にだからうっちゃんなんちゃんのマネージャーをだから青ちゃんがやって、
そうです、南原さんのね、
そうだそうだ、
そうそうそう、だからなんだっけ、 俺らの曲で胸いっぱいの片思いっていうあの曲があるんですけど、
はい、
それのプロモーションビデオを、
はい、
あの出川さんが最初、
はい、
好きですって言ってから始まる
っていうあそうなんですねへえ
懐かしいですよね
見たい懐かしいですね
懐かしいですよ
あその頃の、うん、そのラジオっていうと、
ええ、
だ多分その入江さんが面白いよっつって日本放送が引っ張ってきて、
はいはいはい、
で石川さんもそういう形でオールナイト始まってみたいな頃って、はい、あとどういう感じでしたっけその時のラジオ事情って
俺、ね、
どんなだったかをちょっと思い出したいなと思ったんですよね加藤泉ちゃんは思ってるんですけど、
最初だけ、
はい、
オールナイトのマンスリーパーソナリティっていうので
、はい、
各アーティストが、
はい
1ヶ月ずつやるんですよ、
はいはいはい、
で俺らもなんか1ヶ月あの、
はいはい、
やらせてもらって
それ評価高くて決まったんですよね確か、
ね、いやだからそれも、うん3月とか4月ぐらいに1ヶ月やって、
うんうんうん、
でそこからもう何の音沙汰もなかったんですけどそれで急にその秋からっていう確か流れになったんだと思うんですよね、
うんうん、いやもう音沙汰がないだけでちゃんとキープされてたんですよね絶対間違いなくで1ヶ月ずつやってるから、
はい、
いろんな人を聞かなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからまだほぼ1年近く
そうです、ね、
だから十何人やってでもどう見たって石川芳弘だろうっていう風になって石川さんのレギュラーになったんでしょうね間違いなく夏の会議ぐらいに改編が決まるから、
うんうんうん、
っていうことだったと思うんですけどあの頃って確か一部が加藤泉ちゃんだったじゃないですか泉ちゃんって言っちゃいけないぐらいの、
うん、加藤泉さんね、
ねうん人だと思いますけど今はねキャリアも
だからそれで、福山くんと
その時もう福山雅治始まってましたか
始まってたと思います
始まってたか
それと
あっデングル
うっちゃんなんちゃん、
なんちゃんやってましたね。
そう、それで松田優美さん。
あ、優美あそうだ。優美はずっと土曜日やってましたよね。ずっとやってましたよね。
だからね、あと誰だろう。
中井くんは？
中井くんは、まだその時はやってなかったと思いますね。
そうか。うん、
で、あのバウバウの松村
あはいはい松村邦弘
はいはい松
村そうだそうだ
結城なえちゃん
結城なえ、ね、やってた
やってましたね
やってた
そうそう
やってたそれで俺結城なえの主演のなんか日本放送開局何十周年記念ラジオドラマ宮川さん書いてって言われてで書いたんだわなんかすげえめんどくさかったんだわ結城なえちゃんいましたね
大変だったんですね
大変だったんですよ
だあとはだからあの今僕たちにできることって
はいはい
あれ
曲ね
2部の時ですからね
そうですね
なんで俺んとこに来たのか未だに分かんないですけど
いやだやっぱ頼みやすいってことだと思いますよ。ええ、
ね。
だからだからこれは事務所が小さいことの良さだと思いますね。うん
うん、なるほどね。
はい。庄司さんだったら作ってっつって、うん、
なるほどなるほど。
ユーミンに作ってっつったらどんだけ金払えばいいんだと か、
うんうんうん、
だかその利権に関して全部渡せるわけねえだろバカとか、
うんうん、
そういう感じになるじゃないですか。で石川さんならっていうことなんじゃないですか。
大変だったあれもう。
ですよね、
うん、
でも あの頃は石川さんの番組やってる時にさえ俺別の番組日本放送でやってましたけど、
はいはい、
作家をね、
はい、
あのシャランキューに、
はい
ジングル作ってもらったりあの別の番組のです
ね、はいはいはい、
作ってもらったりなんかシャランキュー作ってもらおうよとかなんか LR に作ってもらおうよとか、
ね、なんかその
感じでしたよね
当時そのジングルとかってそういうこうプレイヤーの人が作ってましたね。
そうそうそうそうそうそう、
ね、
バイト代わりにというか
みたいなね。
はあ、
あそういうのあったな。
ありましたよね。
だからだからオールナイトって、
はい、
すごいなと思うのはあれ、ね、うっちゃんなんちゃんの番組だったかな。でもその辺忘れちゃったんですけど、
うん
運動会みたいな運動会っていうかかくれんぼ、
はあ、
鬼ごっこみたいなのがあって。
はい
ラジオだから見えないじゃないですか、
はいはいはいはい、
それで俺ずっと出川さんと2人でなんか掃除のロッカーに隠れてたっていうなんかもうこれでそれでロッカーの中で、
うん、
これ出川さんこれ意味あるんすかねこうやってもう分かんないねって言いながらそう深 夜の生放送で、あとあの横浜の、
はい、
横浜スタジアムを借り切って、
はいはいはい、
野球の試合やったりとか、
おお、うん、そんなことやってましたか。
やってました。あとなんかフットサルのサッカー
ほ
ーとか、
ほ
ー、あれな、全然意味が分かんないですよね。
分かんないけど、だからバブってるってことですよね。バブってますよね。
ユニフォームだって、その野球の試合だって、
作ってましたか。
作ってました、
そのために。
内村さんと南原さんのチームに分かれてたのか、うん、その辺ちょっと定かでないんですけど。
ほ
ー、 あれはラジオじゃないかな、テレビかな、シャララかなんかかな。
ああ、ありましたね、はいはい、シャララっていう番組も、出川さんの劇団名がそのまま番組になってる、番組タイトルになってる番組ありましたよね、シャララってね。
そう、あったあった、まあ、もう随分前で、あんま覚えてないけど、うん、でもなんかバブってましたね。すごい
バブってましたよね、うん、なんか言われてみると、
いろんなことか
、うん、そうですね、うん、その時はバブってると思ってないから、
そうですね、
すげえなマスコミってって思ってただけですもんね、うんうん、我々はね、
気がする、
うん、
そうですね。
あの頃は、うん、オールナイトニッポンの作家を僕やっていた時は、うん、メールがないからハガキで送ってもらうしかなくて、
とファックスですね。
ファ、そうですよね、
うん、
でそのハガキを読むのに時間がかかるから、夜中の3時からの生放送なのに、うん、僕夕方の4時か5時ぐらいに入ってたんですよね。
そうですね。
でずっともう仕分けするのに、まずコーナーごとにそのハガキを分けるのに2時間ぐらいかかって、
はいはいはい、
でその後全部片っ端から読むっていうのに、はい、6時間ぐらいかかるみたいな、
すごかったですよね、
そんな感じだったんです。すげえ量来るから。
そうね、
そう、
本当すごかったな。
あれはなんかキャリーケース何バッグ分とかって言って、
うん、
で俺がそのキャリーケース2つこう持って廊下歩いてると、え待ってとかって言って、石川オールナイトもうキャリーバッグ2つになったのとかって、あなってますよとかってマジかっつって、だもう局内ではキャリーバッグ何個分がその番組の人気とかっていうのがそのままバロメーターになってるから、えマジでとかって、本当ですよとか、じゃあ大変だねとかって、大変ですよとかって言ってすげえ読みまくっていましたね。
すごかったですね。
すごかったですね、
うん、
それがね、あんなに時間かけて選んだものが、ですっごいこう順番をね、
うん、
このコーナーはこれを先に読んで、で1回ひねってこう、やっぱ置きに行くの1枚目読んで、2枚目にひねり で、
はい、
で3枚目に一番メインのやつが来て、で時間が余ったら反則技の4枚目とかっていうのをすごいテッシーとかと相談して考えるんですよ。
いや素晴らしいですね。で
こっちが1枚じゃねえの、いやこっち2枚目でお願いしますよって、うん、石川さんだったら絶対これこっちが1枚目の方がいいですよみたいなことやってたんだけど、なのにやっぱ生放送だから、うん、宮川さん、次のコーナーカットね、はーいみたいな、あんなに選んだのにみたいな、そううわーみたいな、
すごいですよね。
そのコーナーだけでものすごい数のハガキが来てるんだけど、その週に届いたハガキはもうその週にオンエアしなかったら取っとくってことあんまりやんないんですよ。
そうですね。
でそれで俺はちょっと取っといたりしてたんですけどね、はいはい、これちょっと俺取っとかせてくださいみたいなことやってたんだけど、うんうんうん、それでもね、できることなら、出したものがすぐ、はいはいはい、の方がいいみたいな感じで、うん、うわじゃあこんなに面白いのこれお釈迦かとかって、もボツか持ってねえなみたいな、そんなようなことを思いながらやってたような覚えがありますね、記憶としてね。
いやだって、本当にハガキ職人と言われる人たち、
はい、
リスナー、
はい、
面白いもん。
面白かったですね。
面白い、本当にハガキ読んでて、
うん、
もう本当電報で心折れた俺のその状態も、
はい、
もうなんかもう復活するぐらい、
うん、
やっぱねリスナーには助けられてましたよね。
うん、
本当。
そうですね、
うん、なんか本当一枚岩な感じ してたし、
うん、
なんかねやっぱりそういう意味ではすごいコミュニケーションだと思うな、ラジオって、
うん、
絶対テレビにはないじゃないですか。
そうですね、そうですね、
うん、だからね、まあ、あの頃は特に、うん、だから俺本当ね、手書きの、
はいはい、
字 を読むのがすごい未だに得意なんですよ。
いや、いいですよ。嬉しいですよね、うん、ファックスとか手書きの手紙もらったらめちゃめちゃ嬉しいですよね。
で、あの何を言おうとしてるか、うん、あのすんごいもう字が、うん、もう汚くて、うん、もう読めないんだけど、うん、これね不思議なんだけど分かるんですよ。何を言いたいのか。だからそれ、うん、そのえこれ何だろうと思っても、うん、あの自分の言葉で読めちゃったりするんですよ。
ほうほうほう。
だから FM に行ってから、うん、メールのあの文字になるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれが読めなくて読めなくてね。
はいはいはい。ラジオ黄金時代。
そう。まだでもファックスとかでした
けど。JFN でやって、うんてた、うん、あの、ね、まあ、要は F 棟
で
生出ししてた、
ね、うんうん、
あのファンキーフライデーのディレクターのヒロウさんが
でしたっけ。
あ、ディレクターだった時ですよね。
あ、
はい、
なんかねすごくなんかあの手書き読むのは未だに得意。
お、うん、あのねラジオ黄金時代はもうだからいわゆるあの辺って FM が確か90年代に赤坂康彦さんでぶっちゃけトークするようになって、うん、FM のおしゃれさと AM のぶっちゃけ面白トークのハイブリッド化が始まって、で坂上美紀と赤坂康彦により FM がぐわーっと90年代上がってって、
はいはいはい、
でまあ、映画を築いた流れの中でそのだから AM っぽさを一気に増してた時だからさんまさんがやってたりしてましたよ。確かあの石川さんの並びで G1 グルーバーとかで沖縄美とかなんかね変な人たちが、うん、あの普通にやる感じだったんですよ。だから僕の中では、うん、あの作家で入れてもらいましたけど石川さんのラジオ黄金時代、うん、で石川さんやってるの全然変じゃなかったですからね僕の中では。石川さんなんか気にしてましたけど
すっごい気になってましたね。
AM しゃべりの俺がここでいいのみたいな箇所で言ってましたけど
そう
全然ですよね。はい、逆にこっちの方が座りがいいだろうぐらいな感覚でしたね。ミュージシャンだしシンガーソングライターだし、うん、
だからなんかあのどんどんどんどん、うん、あの自分の素の、
うん、
素の自分に、
うん、
あの年を重ねるごとに、
うん、
やっぱり気づいてくるんですよね。
あ、
それで、うん、やっぱりそのもうとにかく足跡残さなきゃと思ったオールナイトが、
うん、
あのありがたいことにね、あの、はい、リスナーの皆さんから評価してもらって、
はい、
そのイメージとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
それで、うん、FM 行って、うん、でもやっぱりそのイメージで、まあ、使われてるから、
うん、
まあなんかちょっと、まあ、勢いはなきゃいけないだろうなと思いながら、
うん、
で全部オールナイトも終わってで、うん、FM も終わって、うん、すごい開放感でしたね。
いやーもう、ね、分かるな。
なんかそのもともとラジオパーソナリティをやりたいって思ってたわけではないから、
うん、そうですよね、う
ん、でもやっぱりあのだからって言って、
うん、
あのしんどいばっかりじゃなくて、うん、やっぱりその中に面白みもたくさ
ん
あるんだけど、
うん
うん、でだからそういう中で、うん、ただその反面で、
うん、
俺 いくつまでこの喋りするんだろうみたいな。
いやそれ考え始めるとちょっとやばいんですよね。
そうなんですよ。そうなの。だから、
うん、
あの僕らの仕事って思うんだけど、
うん、
いかに長く酔えるかなんですよね、
はあはあ、
自分に、
はあはあはあ、
やっぱりそこのそれに気づいちゃダメなんですよ。気づいちゃダメっていうか、
はいはいはい、
もう本当にバカみたいに自分に酔える、
はいはい、
うん、
これでいいんだって疑問を思わずに続けられるってことですよね。酔うってことは、酔えるってことは、
そうなんですよね。だからそれってすごい大事なことだなっていう、うん、思うんですよ、
うん、
だけど気づいちゃう人は気づいちゃうんですよね。
いやそうなんですよ、
うん、どっかで、
ね、やばいんですよ、うん、やばいんですよね。俺がね尊敬しているあの野沢那智さんというラジオパーソナリティであり声優であるなっちゃこパックのね、はい、なっちゃんが、はいはい、ラジオパーソナリティとしても尊敬してるしセリフ術もやっぱ滑舌異様にいいし声もいいから僕大好きだったんですけど、はいはい、でそのなっちゃんに僕が20歳ぐらいの時に芝居に誘われて小さい役で出してもらうことになって、
はい、
三越劇場の稽古場に行ってなっちゃんのなんか手伝いとかをしてたんですよね。なっちゃんって野沢さんの、
うんうん、
でその時のなっちゃんが文化放送で、夕方ワイドのデイリーを、まあ、ちゃこちゃんとやってたんですよ、
はいはい、
でなんだけど俺ラジオやりたいからあのいいなみたいに思って、うん、あの番組どんな感じなんですかみたいなことを聞いたりしてたんだけど、はいはい、いやそれがさなんかもうくだらねえメールばっか来んだよみたいなことをなんかねネガティブなことを言ってたんですよ、
はいはいはい、
でそれを読むのがもうそろそろ嫌になってきちゃったんだよなみたいなトーンだったんですよ、
はいはいはい、
今まではそれ楽しく読めてたんだけど、うん、ちょっとどうなのみたいになったんですよね、うん、したらやっぱすぐ終わりましたもんね。
そうなんですよ本当に
やばいっすよね。
だからやっぱりあの酔ってた方がいいんですよ。
そうですよね、
うん、やっぱりそこは
うーん
だあのでもどっかで部屋かになっても、
うん、
あのそのスイッチをちゃんと戻せれば、
うん、はいはいはいはい、
うん、
そうですね。そこに迷いとかがなく戻すことができればいけるんですよね。そうそうそうそう、
だやっぱりそれもプロだよ、
う
ん、
そうですね
なと思うんですよね。
そうですね、
プロだなと思うんですけど、
うん、
そのスイッチを間違えちゃうと、
うん、
あのやっぱりちょっとこう歯車がね、一番いいのは何にも考えないことが一番いい。
そうなんですよね、
うん、もうシンプルなんですよ。
そうなんですよね、うん、考えるとろくなことないんですよね。
だって深掘りしたって意味がないんだ
もん。そうなんですよね、うん、これやっててこの仕事ずっと続けられるのかなとか、
そうそうそう、
収入は続くのかなとか、
そう、
何歳になった時にこの状態でも大丈夫かなとか考えたら不安しか出てこないですもんね。
だからもう、うん、あのやっぱり本当シンプルですよ。
そうですね、
うん、で俺いつまでもう例えば今この音楽にしても 何にしても、
はい、
全く考えないですね。
ああ、うん、いいことですね。
そうそうそう、今は
いいことですね、
うん、30代から40代前半ぐらいまで、
うん、
バカみたいに考えてましたけど。
いや考えちゃいますね、
うん、でもあのそこで、
うん、
やっぱり、
うん、
自分の中で出た結論は、
うん、
ほとんどのことに意味はないですよ。
あの考えることに、
うん、
考えることにはほとんど意味がないですね、
うん、ほとんど意味がない、
全くと言ってぐらい意味がないですね、
うん、だから
もう100回あって一理なしだと思う、うん、僕も悩むとか考えるっていうことは。
そうだ、反射的に動いちゃう体とか、
はいはい、
反射的に出ちゃった言葉とか、
はいはい、
やっぱりそういうところにやっぱりシンプルさが、
そうですね、う
ん、やっぱりいいんだと思うんですよね、うんうん、
そうですね、
スリルもあるし、
考えたところでね、手拍子でポンって言っちゃった言葉で全部が台無しになったりね、好転したりするわけですからね、人生なんつうものはね。
だ中途半端にいろんなこと悩んでて、
うん、
それでパッっていうあの瞬発力みたいなのに出会うと、
うん、
変な暴言吐くんですよね。
そうですね、
そう
一番厄介ですね。そうね、
一番厄介。だからそのまんまでいた方が、
うん、
あのほパッて出てきたものも、うんうん、やっぱ可愛らしいんですよ。
なるほど
な感じですか、
ね、そんな、はい、スナフキンのような、石川さんの、
はい、
今日もらった言葉で言うと、考えちゃダメって
です、ね、そうですね、考えてろくなことないですね。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮川勝です。
石川芳弘です。
内製ボーイズです。